皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ談笑記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと久しぶりですね。
お久しぶりでございます。すいません、ちょっと出張に
出張行ってすいませんって、そんなね、お疲れ様でした。
日本人のお迷惑をおかけしました。
無事にお戻りいただいて、はい、今日はそのあたりの話を聞きたいなと、はい、あの
9月中旬ぐらいからロンドンコレクション行って、ミラノコレクション行って、10月頭ぐらいに帰国して、ザザッと
ザザッと
特集を
もうちょっともうザザッとじゃないでしょ丁寧に思いを込めてしっかり特集作ったんでしょ。
スピード感を持ってという意味で使いました、はい、
それがウィークリーの定めですもんね、は
い、一生懸命2巻分作り、ちょっと今一息しているという状況なんですが、向こうさんいかがお過ごしでしたか？
私は、9月末に特集をサステナビリティとは銘打ってませんが、ね、サステナビリティの特集を9月29日号で、はい、ザ・サーキュラー・ファッション・エラーというタイトルで作って、夢中でした、これに作るのに。9月25が最終だったんですけど、約1ヶ月間ぐらいはもうこれのことばっか考えてた。
そうでしたよね、
うん、楽しかったです。いろいろ作るのがザ・サーキュラーファッションエラー
循環ファッションレボリューションっていうのも
循環ファッションレボリューションっていう、そうですね、はい、あの表紙の撮影とかも楽しい。これ埋め立て地でやったんですけど、あのゴミが埋め立てられてるような、そういう場所選びとか、トートバッグをこの表紙用に作ったんですよ、
はいはいはい、
で、それをモデルさんに持っていただいて、でそのトートバッグが以前このポッドキャストにあの、はい、登場いただいたキノコソシアルクラブの皆さんに絶大なるご協力いただいて作っていただいたりとか、そのなんかみんなと作ったって感じがめっちゃ楽しかったです。
いいですね、いいですね、うん、
でもじゃあ
読みどころ、
読みどころ
簡単に教えてください。簡単に
10ページぐらいかなあるのであれですけど、あの冒頭に循環ファッションこんな風にあったらいいなっていうマップを作ったんですよ。
このマップめっちゃ便利ですよ、
ね、ありがとう。
便利というか
便利、ありがとう。
いやぜひ皆さんにお手に取ってみていただきたいんですけど、バタフライサーキュラーサイクル、
イエス、左上が製造、Eコマ、あ、店舗、再利用、リサイクルっていうのをつなぐんで、これ嬉しかったのは、先週末にGAKU GAKU っていう、あの10代の子たちに向けたファッションスクールの、うんうんうん、やってるんですね。で、そこで山形さんがやってらっしゃるやつに、あの先生として伺わせていただいたんですけど、でこれの話をして難しいかなと思って出したんですけど、みんなすごい楽しそうに見てくれて、一人の10代の子がこれ壁に、部屋に壁貼っておきたいですって言ってくれて、私がアイドルの写真を貼ってたあの壁にあなたはこの循環図を貼ってくれるのと思って、
でもこのやっぱ、はい、WWD のこの大きさ、
そうなの、
A4 2枚でなんかこう地図みたいに広げて、
A4 じゃないよこれ、
あ、間違えました、
ダブルオイド
A3
をね2枚広げた大きさが活かせるのは本当に、
うん、会議とかで真ん中に開いて、
うん、そういう使い方
ですもんね。
でファッション、あの本当に紙メディア作ってるところってもうそんな多くないじゃないですか、うんうんうんうん、でもこのペーパーがあるのってすごく楽しいなって改めて思ったりとか、うんうん、その他いっぱい、あのポイントは中でいろんな関係者にインタビューしてるんですけど、全員に無理言ってバトンを持っていただきまして、
この写真も素敵
ですね、ありがとうっていうようなねところも楽しいので、うん、こうつないでいくっていうメッセージを込めて全体を作ったので、ぜひお手に取ってご覧くださいませ。
なんか循環型ファッションを目指していくための現在地、うん、課題がすごく分かりやすくまとまっておりますので、俯瞰したい方ぜひどうぞ、
ぜひどうぞ、ありがとうございます、はい、そんな私が一生懸命作ってる間、はい、まあ、もちろん木村さんもね記事書いてくれたけど、さあ今日はちょっとロンドンの話聞いていいですか、
はい、
この10月6日号、はい、このイエローオレンジベースのこの表紙めちゃめちゃ可愛いけど、これはコーチなんですよ。
そう、あのロンドン号、ロンドン特集はニューヨーク特集、ニューヨークコレクションの総括の特集と合併になっておりまして、うんうん、で、あの、まあ、正直ロンドンのブランド、ロンドンファッションウィークで出てるブランドで日本ですごく知名度があるブランドってバーバリーぐらいだと思うんですね、うん、で、まあ、ちょっと
あとトーガと
あ、もちろんもちろんもちろんもちろん、なんていうのか、あのメガブランドっていう意味では、はい、
そうですね。
で、あのなんでちょっと表紙はより影響力が今強まっているというニューヨーク
本橋記者が取材した
コレクションに譲りまして、そこではあの今回表紙はその黄色のバッグのモデル3人が笑っているなんともジョイフルな表紙はコーチでして、
えなんだけどこの表紙のこの雰囲気があの木村さんからこう編集会議でロンドンファッションウィークレポートしてくれたじゃないですか、はいはい、で聞いた話とかと割となんか近しい感じの印象はこのちょっとクラフト感があったりとか、はいはいはい、まあ、Z 世代が本当楽しみながらファッションをなんかこう発表したりとか見たりしてる空気感を発表から感じたんですけど、それ自体をこの表紙から感じたんで、
うんうんうん、そう、ここの、表紙とつながるところで言うと、やっぱり今回バーバリーがすごく、音楽とロンドンカルチャー、もともとその今ダニエル・リーっていうデザイナーがやってるんですけど、
ポッテガにいた、
そのデザイナーが今回そのイギリスのフェス、音楽フェスのところ行った記憶からこう着想を得て、そのイギリスの音楽と、ファッション、ロックスターたちのこうファッションスタイルとかを参考にしながら作ったっていうコレクションだったので、
うんうん、
あのすごく若々しいコレクションだったんですね、うん、でもうあのいわゆるバーバリーチェックとかも今向こうさんあのご覧になってますけど、こうイエローと、
これバーバリーチェックなんですよね、イエローグリーンの割と正方形の、あバーバリーチェックか、 バーバリーなんですね、このルック。
そうなんです、そうなんです、
ちょっとレトロな、なんか可愛らしさすらあるバーバリーですね。
そうなんです、なのでこうトレンチコートをすごくミニドレスみたいにして、
木村さん着てそう、
だからすごく私はあの共感、私ミニしかあの背が低くて似合わないっていうのもあって、あのミニしか着ないんですけ ど、うん、すごくよく、なんかそういうオレンジとか、イエローとかピンクとかをどんどんどんどん掛け合わせていって、で色視覚的にもすごく、若々しかったしエネルギッシュだったですし、なんか、うん、だけど下はあのショートブーツ
ね、それかわいいよね、ワークブーツのちょっとごつめのレザー、これも木村さんよく履いてるよね、
はい、そうそうそう、すごい私も履いててであの会場は多分向こうさん、あ見てないか、あのダニエル・リーが一番最初にやったあの交代して新、
うん、
新卒じゃない、一番最初に着いた時に
バーバリー新卒タイミングの
新任の時に、はい、うん、あのやったアウトドア公園のところでやった、そこにわざわざ赤土をこう
引き詰めて、赤土なんで、
あの、ま、最初私すごい汚れる、みんなもう靴とかだからめちゃめちゃ、うん、汚れてなんだろうと思ってたんですけど、
うん、
あのまあ、私コレクションレビューの中で書いたのは、そういうもう汚れとかをこう気にしないで、うん、ガシガシ歩いていくみたいな、こう潔さとか大胆さみたいなものが、うん、まあ、ダニエル・リーが今回表現したかったアティチュードなんだなと思って、うん、まあ、そういう演出の中で、うん、もうあのすごいこうヒッピーっぽいサイケデリックなカラーの洋服を着た、若いモデルたちがバックグラウンドミュージックはあのロックのミュージックの中でガシガシどんどん歩いていくみたいな、でその中にやっぱり黒仕編みとか、うん、こうビーズので作ったバッグとか、あ今ちょっとこのルックにはないんですけど、
でも、うん、クラフト感のある、
そうやっぱりクラフト感みたいなのは、
あそこかも、それがこのロンドンじゃないニューヨークのコーチが表紙になったスタイルと、なんかこう DIY だったりクラフト感みたいな共通点を感じたの、うんうんうん、すごい楽しそうなんだよねファッションが、うん、
なんかやっぱクラフトとかジョイみたいなのは、
ジョイ今日2回目ですね、
キーワードですねって思って向こうさん聞いて、
はい、潜在じゃないです、他に良かったブランドってロンドン初で木村さんのフェイバリットといいますか良かったなっていうのはどこですか。
あの、まあ、トーがすごい可愛かったです、
ありがとうって、別に私がトーガの何者でもないけど良かった良かった、
あの普通に
どう良かったですか。
なんか今回はな、トーガはこれですね、ここ
のすいません私紙面見ながらお話ししてるので、これって言葉ができますか、はい、
トーガは割とあの今までって結構あの 脱構築というかいろんなものをアッセンブルした、
うん、穴開いてたりね、
ものが多かったと思うんですけど、今回すごいクリーンになったなっていう印象で、
うん、
まあ、古田さんもあんまり複雑なことを考えすぎずに単純な服作りに戻りたかったっていうふうにおっしゃってて、
うん、
いわゆるこうミニスカートと白いブラウスとか、うん、でそこになんかラフトレーンみたいなラッフルをスカートにちょっとつけてみたりとか、うん、
それアクセサリー、
あ、取り外しができるらしいんですけど、
これ木村さんに合いそう。
あ、なんか私今回のロンドンコレクションすごい好きなのが多くて、
うん、
そのトーガのルックも大好きです。でなんかちょっとその、裾の襟とか、
うん、
裾の部分をちょっとラッフル状にして、うん、ちょっとドレッシーにしたりとか、なんかその日常の延長にある、
うん、
洋服の再解釈みたいなところをすごく上手にやってらっしゃって、
この全体的に、まあ、トーガのこのトラペーズっていうかスカートもそうですけど、
はい、
割と紙面パッと見るとミニスカート多いのは、これは木村さんのチョイスなのかそれともロンドン全体の、あ、いいのよ、その記者の視点が入るのは当然なんですけど、全体的にこうちょっとこうフレッシュな、
うん、あ、でもミニはすごい多かったです、うん、今回トレンドだと思います、ミニ
で。ちょっと割としっかりしたブーツっていうか、うん、あんまり可愛くなりすぎないようにミニを履く感じみたいな感じで
にロンドンはすごく多かったですよね。でもう一つお伝えしたいのが、
はい、
チョポバロエナっていうブランドの子さん知ってます、
は
い
は
い、
さっきもう言えるようになりました。
チ
ョポバロエナCHOPOVVALOREN A です。
はい、まあ若い子たちは着てるカラビナスカートっていう、こうスカートにいっぱいカラビナがついた、うん、スカートがアイコンのブランドなんですけど、やっぱロンドンでファン多いんだなって感じたのはそこのブランドなんですよね。
ちょっとプロフィールっていうか読ませていただくと、はい、2人のデザイナーさんがロンドンでセントマーチンで出会って作ったということで、ブランド名は2人の名前から取っていて、拠点はイギリスなんだけれども、ブルガリとか東欧の伝統的なクラフト技術や素材を取り入れるスタンスを持っていらっしゃる、
はい、
合ってますか。
はい、その通りでございます。なので、今写真を見ていただくとすごいギャルじゃないですか。
ポーズがギャルだねなんかポーズギャルだけど着てるものは結構クラフト感すごい。
やっぱそこもクラフトってっていうか、古い布をつなぎ合わせて、スカートにしたりとか、
デッドストックデッドストック生地
のものとかも使っていたりとか、その東欧のいわゆる伝統的な布を混ぜ込んだりとかっていうようなクリエーションをしているブランドで、なんかこのチョポバロエナのルックをちょっとぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけど、すごいちょっとキッチュなギャル、
うん、プリミティブです。私から見るとギャルプリミティブに結構こう布を結構なんか原始的な
なるほどなるほど
色とかギャルって何木村さんにとってのギャルってどういう定義なんですか。
もう
ポーズ自信にあふれた感じ、
ミニにカラーメイクにジャラジャラにつけたネックレスと、たくさんバッグ今2個持ち3個持ちとかをしちゃう感じ、
うん、なるほど、あ、そういう感じですよね。でしっかり結構ウエストマークしてるっていうか、あんまりこうルーズフィットじゃなくて割とシルエットは結構出るというか、
そうですね、
感じですね。
へえ。でまあこの彼女たちのテーマ自体もなんかその、チアガール
チアガール
憧れみたいな気持ちとか、うん、なんかその思春期独特のなんかおしゃれ心に目覚めた瞬間の気持ちに立ち返ったみたいなことを書いていて、
なるほど、思い出せるかな。
まあ、正直言って、うん、チョポバロエナの服ってバランスとかは、
うん、悪いよ、悪いっていうか、
なん
ていうの、いわゆる
シュッとはしてないんですよ。
シュッとはしてない、悪くない
してないんですよ、うん、モリモリなんですよ、
そうですね、
とにかく、
うん、
ね、でも抑えない心、おしゃれ
心、おしゃれ心がね
に目覚めた頃って分かんないじゃないですか。
あ、そう、
抜き加減とか、
うんうん、
なんかその
確かに、なるほど、
もうとにかく持って持って見られたい、自己表現したいの気持ちが爆発しているチョコバロエナはすごくいいなと思って、
うん、
ったので、
会場も混んでるんですか？
会場もすごい混んでて人気なんですけど、それで痛かったのが、あの会場の椅子とかが全部やっぱヴィンテージの家具になっていて、でなんでだろうと思ったら、やっぱロンドンファッションウィークのルールで、あの会場の演出で使うプロップを、あのシングルユースしないでくださいっていうルールがあるみたいで、あ、そういうので使ってるんだなって思う。
シングル、まあそうだよね。レンタルだでもな、レンタルとはまた別の話でねってことよね。使い捨てしないようにってことね。
あのショーのためだけに作ってそのまま捨てるってことはしないでくださいっていうふうに、あのルールがあるので、なんかそういうルールが当たり前になってるのはロンドンっぽいなと思ったのと、なんかあのまあ、そこのチョポバライナの2人もやっぱ伝統をどうつないでいくかってこともすごく使命に掲げてるブランドですし、あのちょっと Vogue のインタビューとかを読んでたら、あの、まあ、すごいサステナビリティにももちろん意識の高いデザイナーたちで、あのいや作るのマニファクチャーの拠点を中国とか、あの、そっちにした方が安くなるんじゃないですかっていう質問に対して、それだとあの輸送のコスト、まあ値段もそうだと思うんですけど、環境的なコストもかかるから、あの選びたくないっていうようなコメントのやりたいが私印象に残って、なんかそういうサプライチェーン全体を見て、環境に値段が高くなろうが、あのちゃんと環境にいい選択を、自分たちのサプライチェーンの中でしていこうっていう意思がある子たちが、こういうなんかすごい若い、
共感を得るね、
あの共感を得るコレクションを作ってるっていうのがいいなと。
なんか部活とかチアリーダーみたいなキーワードも出てくるけど、そういった連帯感みたいなのも、じゃあ、まあコレクションにもあるし、会場の雰囲気にも応援しようみたいな、
ね、なんかやっぱそのチョコバロエナのカラビナスカートってめちゃめちゃアイコニックなので、 ある意味まあ制服じゃないけど、みんな着てると分かるんですよね、
これは。カラビナスカートってのはちょっと上に、なんていうの、フリンジみたいなのがスカートの上にこう藁とかそういったなんか、なんていうの、割と強めな素材を使った装飾として、まあカラビナか乗ってる、これはベル、こういうスカートなの、こういうちょっとやめ抽象的な話するつまり今私
こういう金属の、あの
そういうこういう
カラビナって分かります、あのそれがついてるスカート、ちょっと出しますね、ちょっと、
あこれでしょ、あこれちょっとやめよう
安全ピンみたいな、あのこういう、安全ピンみたいな、すいません難しいですよね、ビジュアルを説明する、あの安全ピンみたいなカラビナがいっぱいついたスカートがアイコンなんですけど、
なんかさっき私こうバランスが悪いって言葉を使ったのをすごく今反省してて、話しながらも冷や汗たらしながら繰り返してたんだけど、なんかいわゆるこれがつくカラビナスカートつくことによって、すごくスタイルを見せるとか、なんかこうウエストのラインを綺麗に見せるとか、まあそういった感じには なりにくいというか、結構ボリューミーじゃないですか。だからそういったことよりもなんかこうパンチというか強調性というか、なんか自分のさっき木村さんが言ったようなアティチュードを示すアクセサリー感覚でそういうものを身につける方、ことを楽しむみたいなことが大事っていう、
はいはい、おっしゃる通りでございます。なんかそういう、
すいませんでした、
なんでいやいやあのでもそう、ちょっとぜひ、
あとはもう一つぐらいせっかくなんで、よかったブランド教えてください。
私が個人的にハイライトだったのはですね、
ハイライト、
あのディラーラ・フィンディコグールという、すいませんまたちょっと、
ディラーラ・フィンディコールはトルコ出身で、まあ、ロンドン拠点に活動するデザイナーさんです。
はい、あの、まあ、30歳ぐらいのデザイナーの、
90年生まれ
だから、今何歳、
30歳だ。
あ違う、
35歳。
35歳。
35歳
だよ、ね。まあでも、あの今まで若手っていうふうに言われてたんですけど、まあ、中堅的な、もうあの位置づけに最近もなっているようなブランドなんですけど、まあ何が良かったかって、会場がすごい古いお屋敷みたいなところで、であの音から始まるんですよ、ショーが。で階段を誰かヒールで降りてくるみたいな音がして、であのなんか机にぶつかってグラスが落ちたり なんかいろんなこう誰かが転げ落ちてくるみたいな音が、
リアルな音、
音声だけで始まるんですね、うん、で出てきたモデルがもうあの白いボロボロのドレスで、
うん、
あのもう足とか泥だらけで髪の毛にはすごい落ち葉とかいっぱいついてて、もうなんかどっからから転げ落ちてきたみたいな感じの、うん、もう古いお屋敷の中に
ホンテッドマンションみたいな、
ちょっとなんで怖いんですよ、ドキドキする、うん、でもやっぱショーの醍醐味ってそこじゃないですか、なんかその世界観っていうか、
うんうん、
ルック見るだけじゃ分かんないような、なんか分かんないけど始まる怖いみたいな感情にさせてくれるってすごく私は楽しくて、
うん、
でまあそのテーマがあの檻から出てきた女性っていうので、要はあの、うん、フェミニティの解放を訴えるっていう、
うん、
あのコレクションだったんですけど、まあそのそういうどんどんもうめちゃめちゃこう引き込まれるショーを見せてくれた人が、うん、まあ、その人で、
うん、
私的にはあの
引き込まれた
っていうこういうことだなと、
来たいと思いました、
来たい、あ結構なのでボロボロのあのドレスとかなんですよ、
うん、
でまあコルセットとかで、私が自身が着れるかっていうとそうじゃないんですけど、実際あの会場前には若い子たちがディラーラの服かどうか分かんないけどぽいなっていうような、うん、まあ、コルセットのルックとか
で固めてる、ちょっとゴシック的な感じなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、子たちがいっぱい並んでたので、
うん、
着てる人たちはたくさんいるんだろうなっていうのは想像できます、うん、っていうのと、これは WWD の本国のインタビューに書いてあったんですけど、今回そういうあのボロボロのドレスを着たコルセットのモデルたちがやっぱこれもなんかこうやこう片手にバッグ、ワンハンドルのバッグ蓋開けたまんま中身出ちゃいそうな感じでフラフラこう持って歩いてるんですけど、そういうアクセサリー類のデビューしたっていうところで、
うん、
やっぱコマーシャルにもメイド・トゥ・オーダーの服だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと既製服とアクセサリーとちゃんとこうカテゴリーを作ってビジネス的に成長させていこうっていうフェーズに入ったっていうのも、うん、
なるほど、中堅デザイナーとして、はい、なんかこの方も、まあ、資料によりますと、トルコの伝統的な刺繍とかカーペット技術とか結構手仕事的な要素を、
うんうんうん、
まあ、モダンに昇華してるっていうことで、なんかこの辺のなんかこう手仕事とかクラフトを生かすっていうのもロンドンの中では結構デフォルトというか、
そうです
ね、もうベースになっていて、前回のロンドンコレクションのレポートでもお話しいただいたけど、まあ、そもそもサスティナビリティに対する考えがあるか正しいかどうかというより、ちゃんと考えがあるかどうかが、まあ、参加の一つの基準になっているっていう中で、その表現としてかといってリサイクルポリエステルをたくさん使いますっていうことだけでなくて、クラフトとかあのこう伝統に対するリスペクトみたいなのに意識が向かってるっていうのは、ロンドンの人たちの結構ポイントなんですかね、うん、
そんな感じがしてますね、うん、これはあの、まあ、推測ですけど、やっぱこの前オスロの話をしたじゃないですか、うんうん、でオスロのファッションウィークでもやっぱりこうあんまり自分たちが調達できる範囲のもので、素材もそうだし、
うん、
技術もそう、スキルもそう、それをどううまく作っていくかっていうのは、なんかこれから出てくるブランドたちにとっては、うん、なんか一つデフォルトの意識なのかもしれないです
よね、うん、やっぱ距離近いですもんね、うん、さっきから国もロンドン拠点だけどトルコのとか東欧とか比較的自分たちが、まあ、行ける距離感でのインスパイアで、うん、昔だったら南の島にインスパイアされましたとか、まあ、そういうことに、なるほどね、なんかあの今全世界的にホラー流行ってるって聞いたんですけど、ホラー映画とか、まあ、そういう特に映画、はい、ネットフリックスとかで Z 世代人気っていうのを聞いたんですけど、なんかそういったなんかちょっとドキドキしたって言って
じゃん、いやそうですね、私ちょっとホンデッドマンションみたいだなって最初思いましたもん、
う
ん、
そういうのみんなちょっと求めてるとこもアドレナリンが出るというか感じかもしれないですね、
そんなお化け屋敷流行ってるんです
ね、うん、らしいです、
はい、
ちょっとじゃあそんな感じでロンドンは、
はい、ロンドンも非常に、お疲れ様でした、今回も非常に楽しい、
うん、よかったです、
ファッションウィークでございました、
はい、
では今日はこの辺でお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました。